石巻の未来を語ろう、何でも座談会。この番組は石巻地域で暮らす皆さんに、さまざまな角度から石巻の未来について語り合ってもらう番組です。今回も多目的スペース K ボックスを会場にお話を伺っています。どうぞリスナーの皆さんも一緒に石巻の未来について考えてみませんか。石巻の未来を語ろう、何でも座談会。この番組は快適で潤い豊かな生活を提供する蛇口一体型浄水器水工房の高木と、賢い暮らしのパートナースマートホーム株式会社、オリジナル焙煎で石巻から美味しいコーヒーをお届けします。コーヒー工房石川、南中里3丁目多目的スペース K ボックスの提供でお送りします。
高木の蛇口一体型浄水器、ハンドシャワー水栓と浄水器が一体となった多機能型水栓です。私たちにとって大切な水をもっときれいに、もっと便利に、もっと快適にしたいあなたへ。無料見積もり等詳しくは高木ホームページでチェック。 What do you get when you fall in love?A guy with a pen to burst your bubble. That's what you get. 石巻から美味しいコーヒーを、コーヒー工房石川。
さて、今週の座談会は先週に引き続き石巻の観光を考える座談会です。お集まりいただいたのは、石巻観光協会佐藤雄一さん、東松島市観光物産協会藤原光雄さん、小野歩美さん、小田川町観光協会遠藤拓馬さんの4人です。現状や課題、今後の未来について、そして5月のイベント情報もご紹介いただきました。それではお聞きください。
皆さんこんにちは、進行役の黒沢です。今回の座談会は観光協会、観光物産協会の皆さんに集まっていただいての座談会第2週目となります。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週、各石巻、東松島、小名川の観光、今現在どういうふうになっているかということをですね、お話しいただいたんですけど、今週は今後の未来の展望とかですね、いろいろそういうのを聞いていきたいなと思っています。でも最初ですね、ずっと気になっていまして、各自治体ごとにキャラクターがあると思うんですけども、そのキャラクターをですね、ちょっとどういうものかご紹介いただきたいなと思ってます。はじめに、じゃあ東松島のイートくんなんですけど、
はい、東松島市のキャラクターですね。
観光にも出てて、
そうですね、イートくんっていうのは東のイーストと、はい、あと心のハートっていうのを掛け合わせてイートっていう名前です。
は
い、
イートくんなんですね。
そうですね、東松島の東だと心が通う町ということで、ハートのイートくん、はい、でイートくんにはイーナちゃんという妹もいまして、
妹キャラもいらっしゃる。
妹なんですよ、はい、妹のイーナちゃんっていうのがいまして、まあ2人で揃って各イベントを、はい、に出向いたりという、イベント、観光イベントだけじゃなくてですね、地域の催し物とかにもいろいろ顔を出して、はい、市を盛り上げてくれてるキャラクターです。
なんかゆるキャラグランプリにも頑張って参加してるっていう。
そうですね、頑張って参加、まあ、結果はちょっとなかなか難しいものがありましたけど頑張って参加してます。
結構愛くるしい感じで。
そうですね、はい、目もクリクリで、稲ちゃんのリボンなんかは子供たちにも人気です。
あ、本当に引っ張られるみたいな、はい、
そうですね、
感じですかね、はい。続いて、小名川のシーパルちゃん。
シーパルなんですけども、はい、結構年いってまして。
あ、そうなんですか。24
歳。
あ、ちゃんじゃないですね、3ですね。
そうですね、シーパル3と言ってください。で、シーパルっていう名前が海の友達、はい、シーとパルって、はい、そういう意味で海の友達ということで、はい、シーパルとなってます。海猫モチーフで、結構、なんだろう、ゆるキャラっていうより見た感じちょっと怖い感じもありますけれども、意外と皆さん、親しくしてくれて、で結構、はい、最近だと小名川にあるサッカーチームがありまして、はい、コバルトーレっていうんですけど、はい、そこのユニフォームを着て、はい、試合の方を見に行ったりしてました、はい、で結構シーパル特徴喋るんですよ。
あ、ゆるキャラなのに喋れると。
喋れるんですね。
ふなっしーみたく喋る感じなんですか。
ちょっと まあそんな感じですね、はい、で結構いろいろジロジロみんなとかいろいろ言ってます
え、男性キャラなんですか、キャラ的には。いや、女性キャラですよね。
中性キャラです。
あ、中性キャラ、
中性キャラ
今流行り
の男の子でも女の子でもないと、
はい、どうしても、うん、お姉系ともちょっと違いますけれども。
あ、違うんですね。結構意外と
毒舌
な感じで、はい、触んな
よとか言ってます。
あ、じゃあ子供たちがシーパルちゃんをこう引っ張ったりするとやめろよみたいな感じになるってこと
ですね。そうなりますね。
マツコデラックス、
そうですね、近いですね。
あ、そういうキャラなんですね。
怖いね。
さあ、さっきも出ましたコバルトーレ、はい、もうなんかあの一部リーグになってどんどん盛り上がってますね。
そうですよね。これまで2試合やってどちらも勝ってますので、今年こそ優勝したいですね。
優勝すると本当に JFL まで上がる形なんですか。
いや、優勝して全国大会に行ってそこで上位になると JFL ですね、
はい、あ、はい、なるほど。でもなかなか希望が持てる。
そうですね。
なんか女川に限らずやっぱり石巻館内としてもなんか応援していきたい。
そうですね、
ね、チームですね、
はい、ぜひ皆さん来てください。
よろしくお願いします。続いて石巻にはイシピョンっていうキャラクターがあって、それがイシピョンズっていうことで、イシピョン、イシピーって2つのキャラクターありますよね。あの、そのキャラクターはまさにあの石の字をもじって形作られたキャラクター。どっちかというとてるてる坊主の青いのと赤いのみたいなピンクみたいなのね。なんか CD もリリースされてイシピョンズの歌が CD 化されているということがあるみたいなんですけどね。じゃあですね、あの早速また進めたいと思うんですけど、これからの、各町の観光の未来っていうことについてお話をどんどん進めていきたいなと思ったんですが、石巻の観光協会の佐藤さんの方で今後仙石線の全線開通であったり、まあ、いろんな要素でどんどんどんどんあの復興が進んでいく中、どういうふうな展望をお考えになってますか。
まず観光ということを、まあ、一回整理をしますと、
はい、
観光はイコール衣食住だと思ってるんですね、
はい、
全てが観光に関わってくるものだというふうに。
観光とはというのは衣食住
全部全てだと思ってます。はい、当然お客様が石巻に来ると食事もしますし、
はい、
まあ、泊まる場合もあるし、そうするとクリーニングだ、食事、米だ、なんだ、全部が含まれてきますし、
はい、
そういうことをトータルとした産業であるというふうに私は考えてるんですね、
はい、
でもう一つは観光って僕はサイズがあると思ってるんですよ、
はい、
サイズっていうのは要は石巻の人が行って楽しいところ、宮城県人が行って楽しいところ、はい、それから東北の人が行って楽しいところ、日本から来て楽しいところ、
はい、
世界から来て楽しいところ、これは全部違うと思ってるんですよ、
はいはい、
で一緒くたにですね、例えばのんでサンファン館をいきなり世界に売り出していこうと言っても、はい、なかなか無理がじゃないかなと私は考えてます、
はい、
というふうなことでやっぱりそれを見せ方やり方っていうのを考えていかなきゃいけないだろうというふうに思ってます、はい、その中でやはり今じゃあこれから石巻をどうしていくかっていうと、当然石巻の人が楽しいところとか宮城県の人が楽しいところとかいろんな楽しいところをそれをそれなりの形で表現していかなきゃいけないだろうというふうに思ってます。でじゃあこれからどうするんだというふうなことを考えていくにあたっては、今日来てます東松島さん、それから女川町さん、それから石巻も含めて奥松島金華山石巻県周遊観光協議会っていうのがあるんですね。
あ、そういう協議会を立ち上げて、
あ、もうそういう協議会があります、
石巻館内での、
はい、そうです、はい、まあ、そういうふうな形でですね、僕は観光っていうのは点じゃなく線だと思ってあり、はい、面だと思ってるんですよ、はい、で広域的な誘客活動をしていかないと、
はい、
単なる点だけでは集まってこないだろうというふうに思ってます。で東北の観光っていうのは基本的に仙台に来ました、仙台から来て松島に来て、
はい、
その後平泉に行って十和田行って終わりなんですね。それが、まあ、モデルコースみたいな形になってるんで、それを松島に来たんであれば沿岸地区、東松島、石巻、女川回して南三陸、気仙沼、もしくは一ノ関抜けて平泉だとか、そういうふうな形のこうルートをですね、今後作っていかなきゃないだろうというふうに考えています。これがこれからやっていかなきゃいけない大きな仕事だろうなというふうに私は捉えています。そのためには僕はポイントは2つあると思ってるんですが、要は仙台に来たお客様、松島に来たお客様、どうやってこっちに呼んでくるか、 それから、まあ、さっきも言いました教育旅行、
はい、
もう修学旅行を連れてくるというよりもエキスカーションだとか、
はい、
クラス別の研修だとか、
はい、
そういうふうなものをこちらにこう呼んでくるみたいな形のものを取っていかなきゃいけないのかな、
はい、
それがこれからの大きな課題じゃないかなと。
じゃあもうこれからの観光というものを考えるには、はい、もう石巻だけとか東松島だけとか、
はい、
神奈川だけっていう考えよりは、
はい、
各市町村が連携をして各地を線で結ぶ動きが必要なのかなということなんですかね。
僕はそれが大きなあれだと思ってます。
全く同感ですね、
はい、
あの仙台駅でレンタカー借りて、
はい、
仙台空港でレンタカー借りて、
はい、
皆さんどこ行くかというと松島なんですね、
はい、
で松島でもう帰っちゃうんですよ、
はい、
あの松島経験するともう他の県に行っちゃうんですよ、
はい、
ですから松島を越えてもしかも松島も何回も来たぞと。でじゃあその先に何があるかアピールできてるかというと残念ながらそれは情報不足だと思うし宣伝不足だと思いますので
情報量の問題なんですかね。
そうですね、あの黙ってても松島は日本三景ですし、はい、世界ワンダーランドの一つ、はい、まあ、奥松島も入ってはいるんですけれども、はい、なかなかあの町から東の方に来ていただけないそういう宣伝が行き届いてないっていうのはありますのでこれからキャラバンするにしても宣伝活動するにしても、はい、やっぱり連携してお金を出し合って知恵を出してそのモデルコースを作ってとかっていうふうな情報提供をする連携した情報提供が本当今必要なんじゃないかなと。そうじゃないと松島の壁は越えられない、
まあ、純粋に観光っていうとやっぱ松島なんですね。
そうなんですよ。
松島であり平泉なんですね、中尊寺なんですよ、
はいはい、
なので、まあ、そこを、まあ、はっきり言うと松島からダイレクトに、
はい、
ダイレクトに平泉に行くままで行ってたものをちょっと回遊してねとちょっとこっち来てねとそれが、まあ、滞在時間を増やす、うん、それから、まあ、お金を落としていただくいろんな手段を考えていくってことってないかなと思ってます。
松島湾から牡鹿半島の方にぐっとコースを取るってことは、
はい、
やっぱり石巻か女川か東松島のどころかに一泊するっていう方向でないとやっぱりなかなか難しい感じですかね、
はいはい、まあ、一泊なりご飯を食べるなり、
はい、
観光施設を見るなり、
はい、
当然あのお土産も含めていろんな形でこう回遊しても行ってもらうということが一番肝要かなと思ってますよ。
今あの一般的なのは仙台駅がスタートか仙台駅があの終わりの場合には岩手から三陸鉄道を使って南下してくるコースが結構多いんですけれど、
はいはい、
そこの宿泊は岩泉であったり気仙沼であったり、
はい、
志津川であったりなんですね、はい、で石巻泊まりますとか東松島泊まりますっていうコースはもちろんなくて、
はい、
まあ、しかしながら松島は意外と今宿泊料が高いので、
あ、
旅行会社さんは経営している嫌いはあるようですね、
ええ、
ですから例えば静川に泊まる気仙沼に泊まるツアーがあれば、
はい、
それを上手にこう呼び込むんであればそのまさに点と点を結ぶコースになりますので、
あ、
まあ、あとはその豊間止めを絡めたりとかですね、
はい、
そういうあの紹介をして埋もれた観光地とかスポットを紹介もしくは食のポイントを紹介したりしてその魅力を発信していったらいいんじゃないかなと思いますよね。石巻で言えば、まあ、石巻焼きそばだとか東松島であれば海苔であったり牡蠣であったり、
はい、
女川であったらホヤだったりとかね、そういうのを上手にこうつなげて、はい、あの食の面でもアピールしていかないとあの、
ね、
ここにこういう観光スポットありますよだけでは
実際にあの
企画化してもらえない。
実際にこう旅行にどこかに行くと、正直あの石巻で普通に食べている海鮮ものとかに比べるとあれって思うことも多いんですね。やっぱいざ石巻ってあんまり感覚ないですけどものすごく美味しいところなのかなって食べ物がですね。
あの、うん、実はあの先週なんですけれども、
はい、
まあ、あるお寿司屋さんに行って金華丼金華寿司、
うん、はい、
を見たんですけど、
はい、
安いんですよ。安くてすごいいいんですね。びっくりしました、まあ、他の例えば他の地域で海鮮丼今いっぱいあるんですけども、はい、あの値段の半分ぐらいかなと思うぐらいの豪華さでですね、はい、それでお値段も全然リーズナブルで、
はい、
まあ、ああすごいなと。で僕も仙台からこっち来まして、
はい、
今一生懸命魚食べてるんですが、全然あの味が違うんですよ。あの鮮度って言いますか、
美味しいですよね。
全然ね、あの、まあ、確かにあの仙台でも美味しいところあるんですよ、
はい、
だけれども仙台の高くて美味しいところが石巻来ると半年ぐらいで美味しく食べれるんですね。 もっとうまいんですよ。これは当然女川もそうでしょうし、東松島もそうだと思うんですよ。意外と私たちは地元にいるとこれは普通だと思ってるんですね。ところがこれは普通が当たり前じゃないんですね。
結構ボランティアとか、うんうん、そのまま石巻に定住されて活動されている方々とよくお話しする機会最近あって、前々回も座談会に参加してもらった方々で話したんですけど、やっぱり石巻の石巻とか女川東松島の食べ物が本当に美味しいって、海産物は特に美味しくて、そんなのみんな分かんないんですかって思うくらい美味しいんですよってことをお話しいただいてたんですけど、東松島でしたら海苔とかね、
海苔と牡蠣ですね、ただこれはシーズンのものばかりなので、はい、石巻さんなんかもう毎日魚が上がってますけど、そういう意味では東松島は漁港というか市場を持った漁港ってのはないので、はい、養殖系がまあ強いんですけれども、はい、でも例えば牡蠣なんかは10月から始まりますけど、はい、3月に入っちゃうとノロウイルスとかで、もう生では食べられません。生で食べられるのが東松島の牡蠣なんですけど、はい、生が自慢なんですけどね、
はい、大きくてプリッとして
ですね。そうですね、今年はだけどだいぶ収穫量は復活したみたいで、はい、牡蠣屋さんは相当儲かったようですね。
はい、なるほど。で、女川さんの方もね、そういう形 で
これからちょっとホヤが美味しくなる時期なんですけれども、はいはい、女川のホヤ食べた方はやっぱり東京と全然違うっておっしゃるので、やはり全然美味しさは違うと思います。あと海鮮丼に関しても、はい、おかせの女川丼っていうのが有名なんですけれども、ね、やっぱりそれを地元の人が食べに行くし、工事に来た人たちも食べに行くし、観光地の食べ物っていうより本当に普段から食べたい美味しいものなんですね、はい、でとりあえず外から誰かお客さんが来たらおかせに連れていくっていう流れもありますので、はい、そういうのをどんどん皆さんに味わっていただければいいなと思ってます。今あとコーナーもですよね、上がってるのは、はい、
コーナーもですね、
コーナーもいいですね、
いいですね、はい、食をキーワードにっていうのがやっぱり大切になってくるんですかね。やっぱり
食、ただ今佐藤さんもおっしゃったように、はい、震災後いろんなボランティアさんとか市外県外から来たお客様に逆に改めて気づかされる地元の魅力ってあるじゃないですか。
ありますよね。
そういったものをやっぱうまく本当に連携しながら発信していければいいんですよね。
そうですね、
ですよね。今後
結局見る目、視点がこう変わってきますので、うん、他から来た方が見る目線と我々ずっと地元にいる人たちの目線とちょっと違うんですね。やっぱその辺は考えていきながらやっていかないといけない。だからまあ逆に言うとお客様に教えられるじゃないですけど、そういうのも耳を高くして聞いてやっぱりそれを生かしていかなきゃいけないなというふうに思ってますね。
ですよね。本当に海産物、農産物、うん、本当になんか美味しいものいっぱいありますので、東松島だとなんか食べる通信、
はい、そうですね、地元のものが地元をよく知って、まあ、それを地元の人たちには多くの人に発信しよう、
どういうシステムでこう、
そうですね、まあ、一つの、まあ、牡蠣でも海苔でも一つの食材にスポットを合わせて、それの生産者をとりあえず人を取り上げる、はい、でその情報誌の付録にその食べ物がついてくる形ですね。はい、でそれを購読していただいて、なんでこの食べ物が美味しいのかっていうところから皆さんに知っていただこうという。
毎月発信なんです
か？いや、年に4回
年に4回、
はい、
今回は海苔ですよとか。
そうですね。
でその海苔について、はい、深く掘り下げた、
うん、そうです、情報誌、その生産者に人にスポットを当てて、
人にですね、はい、生産者にってことですね。
そうです。この美味しい食べ物がこの生産者の固有思いで美味しく作られてるんだよっていうものを伝えていくものなんですね。で今度 春号は牡蠣なんですけど、はい、
桜牡蠣
って言われて、春に食べれる牡蠣を取り上げられるってことでした。
そういう取り組みがあるということで、はい、女川さんでも。
そうですね、取り組みというか漁業体験館でアガインステーションというのが6月にオープンする予定になっております。はい、で来た方がそこで魚のさばき方とか、はい、そういう実習ができたりとか、あとホタテを揚げてきたのを掃除して、その現場であとバーベキューで焼いて食べるとか、はい、そういう施設が今度できますので、ぜひ利用して皆さんに来ていただきたいと思ってます、
ね、そういう形でやっぱ観光って一言言ってもなんか複雑にこういろんなものが絡んでいくことによって進んでいくんだなとの勉強今なりましたけど、今後じゃあどうしていったらいいですかね。連携もさらに深めるっていう話もありましたが、
まあ、連携といいますか大きな器でお知らせをしなきゃいけない、
はい、
それから僕は常々思っていることなんですけれども、はい、その地域地域ごとに若者といいますか、
はい、
若者がやはり自分の地域を愛して、
はい、や
っぱ自分の街を宣伝していくというかいいとこだよという声をですね、はい、大きく出していかなきゃいけないなというふうに思ってます、
は
い、やっぱりそれは石巻に住んでる人たちが石巻っていいとこない、 あそこのあれがおいしいよ、ここがいいよ、ここが楽しいよ、これは石巻に考えると東松島も長もそうなんでしょうけど、そういうような形でみんなが宣伝をしていく、
はい、
やっぱりこうムードっていいますかアピールしていくような考え方を持たなきゃいけないなと思ってます。これはやっぱりこれからやっていかなきゃいけないことだと私は思ってます、はい、
分かりました。じゃあ最後にですね、5月連休ゴールデンウィークということで一番観光にはメインの月がやってきますが、それについてアピールするところとかイベントがありますよとか告知いただきながら、あと今後の石巻東松島女川のアピールポイントを一人一言ずついただいて終わりたいと思います。はじめにじゃあ女川の遠藤さんの方からお願いします。はい、
今女川町内でポスター展というのをやってます。
ポスター
展、女川のいろいろな店舗でポスターを作りまして、
はい、
1店舗で 4,5 枚あるんですけれども、はい、それを展示して投票してもらって、
はい、
一番いいポスターを選ぶというのをやっております。
は
い、
なんかものすごいこう大きめなポスターに、はい、なんかそのお店の方とかが出て、なんかダジャレなんですかね、あれ。
携帯としては選挙の掲示みたいな感じで、はい、ベニヤ板に貼っていっぱいありますので、はい、で各お店の例えば壁ドンより女川ドンとか、まあ、そういう、まあ、ダジャレっぽいのがいっぱいあるんですけども、はい、面白いポスターがいっぱいあるので、ぜひ皆さんにそれを見に来ていただきたいと思ってます。場所は復興商店街の希望の鐘商店街、
はい、
コンテナ村商店街などに、はい、あと、ま、マリンパル女川にも置いてありますので、
はい、
ぜひいらしてください。5月いっぱいで終わってしまいますので。
5月いっぱいですね、
はい、それがまず来ていただきたい、見ていただきたい
ものですね。で来た人は誰でも、うん、投票できると、
はい、誰でも投票できるのでぜひお願いいたします。
楽しみですね、
はい、あとまあ今後の女川町なんですけれども、先ほど言った漁業体験館が6月にオープンする、
はい、
で12月には駅前のテナントプロムナードができるということで、これからもどんどん女川は変わっていきますので、
はい、
変わりゆく女川をぜひ皆様ご覧に来てください。
はい、ありがとうございます。それでは東松島さん、じゃあ小野さんから。
はい、はい、5月の連休にですね、
はい、
毎年恒例なんですけれども奥松島縄文村歴史資料館さんの方で、あ、はい、ゴールデンウィーク期間中ですね、
はい、
イベントをするんですね。ゴールデンウィーク企画として縄文体験体感ウィーク、2日の土曜日から6日水曜日まで連日行ってまして、
は
い、いろいろなプログラム体験メニューも毎日日替わりで、
結構凝ったプログラム多いですよね。
そうですね、恒例のまが玉作りだけじゃなくて、
はい、
結構縄文人の衣装を着た写真館をしたりとか、はい、いろいろな企画があるのでぜひ訪れていただきたいなと思ってます、
はい、
でそれでですね4日と5日の2日間はどなたでも体験が無料で、
はい、
さらに5日の子どもの日は小中学生は入館料も無料になるので、ぜひその日めがけて
遊びに
来てください。はい、よろしくお願いします。あとはまあ今後の東松島市としては先ほどまでもお話ありましたように5月の30日仙石線が開通をして、
はい、
アクセスもしやすくなることから、なかなか観光という面で施設的な復興というのはまだまだこれからだとは思うんですけれども、まずは東松島市に訪れていただいて今の現状を知っていただいて、またそこから感じていただいたもの、来ていただいたお客様にもいろいろお知恵をいただきながら東松島市の新たな魅力発信に努めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。では藤原さん。
はい、この春のためにパンフレットを一新いたしまして、
はい、
合わせて県内いろんなところに割引券を配っておりますので、
はい、
探し当てた方は1割引きで船に乗ることができます。イメージ一新しつつ、また新しい船も就航いたしましたので、
はい、
ぜひゴールデンウィークにお出かけいただきたいと。
船で巡る憧れの時奥松島遊覧船と、
はい
はい、で割引券も一緒にあると、はい、お一人様200円割引ということで、はい、これは期間、割引の期間は
ずっと遊覧船ある限り、
もうある限りずっと割引しますよと、はい、すごい太っ腹ということで、でパンフレットの中にはもう 観光スポットがですねいっぱい満載、ね、掲載されているっていう内
容。縄文村だけではなくて、はい、ディスカバリーセンターという新しいスポットも、はい、鳴瀬庁舎の裏手にありますので、はいはいはい、ぜひこちらもお子様連れでおいでいただきたいと思います。日本初の科学地球儀という不思議な施設です。
そういうのもあるんですね、はい、でも松島湾よりもやっぱり奥松島の方がこう入り組んでて自然豊かで、
はい、箱庭のような松島に対して断崖絶壁の秘境と言われる佐賀系ですので、はい、意外と地元の方が知らない、うん、ようですので、はい、地元にいっぱいパンフレットを配っております。
もう地元の人も外から来る人も、
はい、地元の人こそまさに先ほど佐藤さんがおっしゃったように、はい、町の一人一人がやっぱり町の宣伝の役割を担ってると思うんですね、はい、外から人いっぱい来れば町も理解も深まるし、はい、豊かになるし復興もさらに進む。自分たちが営業しなければいけないと、市民一人一人が営業マンだというふうな意識を広めていきたいと思いますね、
はい、じゃあこのパンフレットも番組 のホームページの方に掲載させていただきますので、はいはい、よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは石巻の佐藤さん、はい、お願いいたします。
まず5月のイベントですけれども、はい、主なものだけお話をさせていただきますと、はい、ゴールデンウィーク期間中はマンガッタン祭り、漫画館の方でマンガッタン祭りが開催されます、はい、それから5月の23、24はサンファン祭りという、はい、サンファン館でお祭りをいたします、はい、それから、まあ、石巻市が一生懸命誘致しておりました大型客船ですね、はい、これが5月の10日コスタビクトリア、それから5月の15日日本丸、はい、これの大型客船が石巻に寄港いたします。
立て続けに、
はい、それから先ほど東松島さんの他の出てました5月30日に船籍船が開通しますので、はいはい、まあ、これに向けて歓迎イベントも今ちょっと考えているところでありますので、はいはい、まあ、それも含めてぜひ石巻にお越しいただきたいというふうなところでございます。それでまあ、今後のじゃあ石巻をどうやっていくかということは、まあ、先ほどぐらい申し上げましたように西一町、女川も含めた西一町でですね連携を組んでですね広域的な誘客活動をしていければなというふうに思ってます。それから、まあ、当然仙台からの大型イベントのエキスカーションの場所だとか、それから、まあ、教育旅行に力を入れて、まあ、少しでもこちらの方にお客様を呼んでくるというふうな動きをしていきたいなと思ってます。あと長期的な考え方としては2020年に復興記念公演ができますので、それに向けてですねなんか大型イベントみたいなものができないかなというふうなことで今ちょっとこれから模索をしていきたいなというふうに思ってます。
ありがとうございます。今回の座談会は石巻東松島女川の観光を考えよう座談会ということで2週にわたりお送りしてきました。いろんな話を今いただいた中で、観光というのは町の人一人一人が意識を持って自分の町をよく知るっていうところから始まるのかなというのを感じました。これから のご活躍を期待しております。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
石巻の未来を語ろう、何でも座談会。今月後半は石巻地域の観光を考える座談会でした。来週の放送もどうぞお楽しみに。石巻の未来を語ろう、何でも座談会。この番組は快適で潤い豊かな生活を提供する蛇口一体型浄水器水工房の高木と、賢い暮らしのパートナースマートホーム株式会社、オリジナル焙煎で石巻から美味しいコーヒーをお届けします。コーヒー工房石川、南中里3丁目多目的スペース K ボックスの提供でお送りしました。